何が
何も狭いねん。
おきちゅ
う土方の
メールの王将最終回7時間生配信スペシャル。
ここにいる方とかちょっと読みます。
そうね、今、うん、あの大阪から内田由紀さん。
そうなんですよ、今日実はこのために残ってくれてる。
マジで。
ほんとね、もうちょっと早く帰るって言うんだけど。
マジ。じゃあちょっと一人目のゲストとして、じゃあ
登場してもらいましょうよ。こちらに
絵描きの内田由紀さんでーす。
じゃあイエーイ。
もちろんグッバイガレージにも参加してくれてます。
ゆきちゃんでーす。大阪から昨日来てくれました。
じゃあとりあえずこれ、
はい、
行ってください。
行きます。あ、
ゆっきさんも一緒に答える感じ。
来ましたよ。はい、ではまず1通目のお便り読ませていただきます。は
い、お願いします。
はい、モグラグガレージの皆様こんにちは。こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。
いいね、新しい。
ラジオネームキフノです。
出ました、キフノさん。
ありがとうございます。
この人もメールの王将を、はい、トリプルアップ関係なく単独で10ポイント以上貯めてて、
そうですね、そうです。
多分もうもはやもう20ポイント超えてるんじゃないかな、はい、
素晴らしい、ありがとうございます。でもなんか光栄ですね、この7時間スペシャル最終回の第一発目のメールでございます。ガレージ移転新展開誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも
チクイチ
クイ
チチックしていきます。ところで前回のメールの王将は最終回直前ということのあまりのショックでメールできませんでした。すいません。まるでぬるいお湯でカップラーメンを作ってしまった時のような、いや、ポテトチップを勢い余ってぶち開けてしまったかのような深い悲しみです。
まあまあ浅いですね。
すごい思いました。これから先、ジャンクフードばっかり。これから先一体誰に相談すればいいというのでしょうか。人類は一つの可能性を失ってしまったのではないでしょうか。王将ポイントが20貯まったら沖中さんに土子さんの幸せを探す旅に出てもらうつもりだったんですよ。どういうことですか。土子さんに土子さんの幸せを探す旅に出てもらう。
出たは沖
中が出てくる。
僕らが木野さんに差し上げたポイントが貯まると僕らが動く。僕がしかも土子のために動くっていう、はい、マッチポンプも鼻からしい。勝手にやってらみたいなことです。
そうですよね。そうですよね。
おもろいの、キフノさんだけ。
そうですね。まあこれからもゲストで、あ、ぐいぐい土子さんが乱入してくれることを期待しております。ありがとうございます。ま
あ、そんな展開もあるでしょうね。
ありがとうございます。嬉しいですね。このように言っていただき。いや、でも本当にキフノさんは、もう本当に私たちの心
の、ちょっとゲストをさ、アシスタント扱い先導してもらって。
いやいやいや、本望ですよ。これでいい。
本望ではないやろ。
ごめんなさい。
本当の望みではないやろ。
ごめんなさい、ゆきちゃん。いやいやいやいや。でも本当にね、キフノさんはね、もう我がメールの王将、心の友ですよ。
うもうヘビーリスナー。
はーい、ありがたい。もう最初から、送ってくださってますよね。
そうそうそう、
聞いたことある。
そうでしょう。
聞いたことある。
このメールの音って聞いてくれてる。
ホットあれでホットキャストで、
ああ、
聞いてくれてるんですって。
マジで。
はい、私結構ラジオ聞きながら作業する方で。
そうそう、絵描きラジオ好き多いもん、ね、うん。俺もそうやけど、俺ももうなんかもう昔は音楽聞きながら絵描いて、
そうそうそうそう。
最近めっきりラジオやから。
それなんかあるんですか、音楽を聴きながらやるのとラジオ聴きながらやるのとなんか違い的な、う
ん、なんかラジオの方が長持ちする、うん、集中力
が、あ、そうなんだ、うん、へえ、音楽だと途中でちょっと集中入れちゃったり、
やっぱ短いしね、記憶度が、
あ、そっかそっかそっかそっか、
でもあれやね、絵描いてる時はラジオいけんねんけど、文章書いてるときはラジオ絶
対に。ああ、まあ確かにね。言葉が入っちゃう、ね。
言葉言葉の、うんうん、言葉はいける。
確かに。
そうそうそう。だ結構なんか、こう、まあ、単調な作業の時もあるもんね、描くのって、ぬるっと。その時になんかこう、ラジオ聞いてる、なんか俺今、すごい、手で絵を前に進めながら、何か情報を摂取しているぞ。 うん、このマルチな、マルチな感じ、マルチな状態、うん、なんだ感じにはな
る。なるほどね。でも結構そうやって聞いてくださってる方多いですよね、うんうん、このラジオ、
うん、お世話になってる人
が多いはず、うん、そうそう、ありがたい、
ありがたいね。まあね、プチ号がぐいぐい乱入する展開とかはあるかもしれないね。
そうですかね。
ちなみにあのメール参加型番組は実は継続しようと思ってまして、はい、うん、新番組をですね、このリニューアルオープンまでのこの間でちょっといくつかいくつか1個か1か2個か立ち上げてみようかなと思ってるんで、まあもしかしたら次ちょっと一緒にやる予定のパーソナリティ、新パーソナリティが今日この後ここに乱入しようっていう流れを一応作ってはいるんやけど、連絡したら仕事っすねみたいな、仕事やけどこれそうやったらって言ってました。
男の人ですか？男の人？
男の人です。
男の人だ。新しい、
誰だろう？
新しい男だ。
新しい男。
新しい男。
新しい男ができちゃったんだ。
もうできたね。
お緊張ボーイ。
誰やろう？知ってる人かな？
知ってる人かな？
私たちも知ってる人。
おいーす。
あ、彼ですか？
いや違う。彼は平野くんですね。平野亮。
ああ、平野亮さん。どうも
有名だ。
そうね。
変わった方がいいんじゃない？有名な人に変わった。
いや、うちは有名無名関係ねえよ。
いやいやいや。
平野くんでーす。
何してん
の？これラジオです。生放送ですから。
私、あの漫画すごい読んでます。あのポーチでめっちゃ読んでます。
原画あります。
そう、ね、今原画が。
あれと思った。うん、今本物の平野亮さんや。
本物の平野。
生
平野。
すげえ、すげえ、こんな時に。こういう人なんや、こういう顔の人なんや。
ちゃんと見たのは
初めて。なんで本人見て、モニター越しで書くんや。自動確認。
すごい。
ちょっと平野くん、あ、平野くんはちなみにあの、モグラグラジオではあの映画ランキングのね、モグラグ映画評議会のメンバーですからね。
映画の話を半月に1回させてもらってます。
そうそう、え、半年や。
半年に1回、そうだ、ね。
また来月か再来月ぐらいにね、上半期映画談義をあれだけど、ちょっと最近のおすすめな平野くん的には
今年は、僕はあの1対1のインスタグラムサイズのマミーっていう映画、あれが最高だ。
マミー、
ザビエドラーってあの19歳でデビューして毎年映画撮ってる、天才と言われてる。
え、あのまだ今やってんの？
今やってます。で、僕と同い年。監督が、
マジで、
もうただの天才が映画撮ってるだけですよ。
あの去年さ、なんかランキングに入れてたあの若いアニメーションの人ではない。
じゃない、あの実写です。
あ、実写ない。
トム・アット・ザ・ファームとか、私はローランスとか。
あ、タイトルは聞いたけど見てないか
も。ああ、よかったです。
あ、本当。
第1どうなんだろうと思ったけど、かなりいいです。ちょっと見ていただきたい。
はいはいはい、1対1ってなかなか
スクリーンにこの1対1の大きさの画面になっているという
か。そうですね、あの画面がもう1対1、インスタグラムサイズで映画館で投影するんです
けど、インスタグラムサイズってちっちゃくないですか？
いや
1対1ってだけ
誰の
iPhone でしか見てなかった
から。映画館のスクリーンにインスタグラムのサイズあったらそれはもうほんまにないやろ。
暴動が起きます、ね、
動物園行って獣の肛門だけを見るみたいなぐらいのサイズ感。
もう確かにね、
なんかすいません伝わ
らない。違うです、私がすいません。なるほど。
ベタベタな、ベタベタって言っちゃあれだけど、すごい映画です。
ちょっとそれは要チェックですな。
要チェックしてください。なんとこそのそれはもうベスト3に入ってる。
ああ、
はい、では2つ目のメール読ませていただきます。
はい、
メールの王将という名前がほぼ生まれる瞬間に立ち会ったセブ島さんからのお便りでございます。はい、
立ち会ったの？
そうですね、いらっしゃったことでしょう、いう方でしょうね。はい、元国分寺住民としてこれから元国分寺住民になるモグラグガレージに質問です。
ああ、なるほど、あ、僕らへ。
そうですね、国分寺から引っ越すにあたって、
はい、
国分寺のポジティブなところ、うん、 ネガティブなところを教えてください。お願いします。
あ、なるほど。
ということでございます。
国分寺のポジティブなところは、はい、三玉という超うまい焼肉屋が、あ、
素晴らしいですね。
ネガティブなところは三玉ぐらいしかないところ
。全て三玉すぎるって感じですね。
まあもうちょっとあるけどな。
ありますよ。
梅津とかもうまいし、平野君。
お店の話ですか。
あのでも再開発が最近ちょっと激しくて。
で、ね、でも今僕お店を越してきたんですけど、うん、やっぱ空が広い。いいなって思う。
あ、それ大事です。
だって春日部の方が広い。
春日部は広いですよ。だから荻窪に引っ越した時に。うん、僕ニュージーランドに2年ぐらい住んでるんですけど、その時は一切ホームシックなかったんですけど、荻窪3日目でホームシックになって、はい、もう空がないっていうのが怖くてしょうがなくて、
春日部帰り
っていう。国に来た時のこの安心感を半端
がない。
だんだんだからね、やっぱ空大事。
空大事ね、確かに。まあちょっと古い話になるけど、あの2011年の311直後、
はい、
あの、計画停電この辺あったけど、荻窪とかない、なかった。
あ、そうな
の。うん。すごいひどい差別やなと思ったのが、あの、日中、夕方ぐらいまで電車の中が一時期全部電気を落としてたんだけど、中央線って国分寺から新宿方面に行くとき、はい、三鷹駅に着く手前で電気つくんだ。
まさにエリジウム状態。
そう、エリジウム、完全エリジウム状態。
うん。
俺、ここ大急地区やねんだから。
ここは、ダメってこと。だったらこっちは、もう、人気人みたいな。僕もだからその時ちょうど町田に住んでたんで、計画停電されました。
やっぱり
消されました。ろうそく持って、みんなのダメって思ってたけど、中央の奴らは光ってた。
光ってた、光
ってた。衝撃。俺はみんなのためと思って、ろうそくなんかね、
耐えてましたよね。そうそうそうそう。俺らも一回、そう、夜にろうそく立てて、もう火も使われ、火も使うと危ないかなと思って、なんかあの、あれはもう、ろうそくの明かりで、イカの刺身とか。
その頃中央の奴らは。
中央の奴らはもう、
バビロン。
バックザ
バビロン。バックザバビロンはもう、ほんまにもう無駄な電力を使う。
知らなかった。
こうや
まさに国分寺のメガネの
ところ。そう、国分寺のメガネの。
大急地区扱い。
そうそうそうそう。そうそう。
マジ？そんな、そんなことある。
そうよ。しかも三鷹駅に着く直前ってことは、三鷹の中央の皆さんはもう着いてるって思ってってくるみたいな。
すごい。
俺らにしてみたらなんか、着いた。
すごいですよ、ド SF じゃない。
ド SF。三鷹
停電って結構な SF 感ありました
もんね。あったあったあったあったあった。
ちょっと不謹慎だけどワクワク感もね。
そう。あと、まあ、最終的に計画停電っていう名前になったけど、最初に出た輪番停電っていう言葉のかっこよさ。めっちゃかっこいいと思って。
輪番一度輪
に？だから順番に停電していくっていう。
確か、ま、ま、めぐるみたいな。
足んないから。
輪での輪。
やったかな。
輪での輪じゃない。
輪での輪
じゃない。輪での輪。
輪での輪。
輪での輪。輪たいけど。
輪での輪って、あの、回る、回る、レコードプレイヤーみたいな感じで。あ、アームが、アームがあって。輪で、みたいな。
それが感じの成り立ちの
もの。あ、でも、あ、いや、ちょっと待って。それねえじゃない。リンって、
やばい。
リンって、
あ、リンって、
目の前の箱で。
そうだ。
中輪のリンじゃない？
そうかも。リンって、
リン車3人じゃん。
感じに弱い。
リンへのレール。そうだろうね。バカもあれだ
し。任せてこ。
バカ出してこ。
出してこ。では、3つ目、いきたいと思います。はい、3つ目のお便りです。あ、ボンジュー。え、ちょっとフランス語っぽい。ボンジュ
ー。ザラッと。
ボンジュー。モグラグの皆様。
もう一回言って。
ボンジュー。ちょっとフランス語っぽか
ったです。中国語っぽく言って。
嘘。
ボンジュール。
すごいそれ。読むたびに恥ずかしい。
中国語っぽくポンジュースって言ってた。
ボンジュース。
ほとんど一緒や。 すごい、ボンジュールとボンジュースって似てる。
確かに似てる。
いや、フランス語っぽくボンジュースって言って。
ボンジュース。
やばいっすね。僕、なんだろう。警察来るかも。ヤバめな薬やってると思って。
いやもうね、シラフです。
東方時間だけは無限
じゃない。通報されてもいい。
時間金持ち。
そうですね。はい、じゃあ、モグラグの皆様こんにちは。
はい、
はいはい、私はムッシュ片焼きと申します。
ムッシュ、お
来た、これはムッシュや。ムッシュ片焼き。
ムッシュ片焼き、フランス語っぽくムッシュ片焼き。
すいません。どうもです。
ドイツ語っぽくポンジュース。
いや。
ポンジュース。
うわ。
ドイツ語に対する。
これ俺ちょっと一個の確信があるんだけど、ロシア語っぽくポンジュースって言ってる。
ポンジュース。
いや違ったみたい。ドイツとロシアのイメージ一緒やろ。なんか寒くて、
屈強な男みたいな。本当は、なんか、ロシアだと、ルって出るかなと思ったけど、どこにもルってなるところがなくて。
ああ、じゃあ、カレールーって言う。
あ、
カレールー。
カレールー。
ロシアっぽいカレールー。
すいません、もし片焼きさんからいただきたいと思います。
時間をかけて。
ルー大芝のカレールーって言って。
どういうこと？ルー大芝のカレールーってどういうこと？
ルー大芝
カレールー。
あ、ごめん。ロシア語っぽくルー大芝のカレールーって言ってほしかったけど、今ルー大芝っぽくカレールーって言ってくれた。あ、なるほどなるほど。もう本当にノーと言わない日本人の代表やった。
言えない、言えない日本人で
ございます。ノーと言わさない日本人俺やけど。急に年感じさすなって。急に40代中盤の感じ。
妻が喉に詰まっちゃってないから。
すごい。
遠く離れた異国の地から、あ、いつも楽しくモグラグレイディを拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回がメールの応募最終回ということで、飲みかけのカフェクレームをそのままにしてPC の前に向かった次第です。
今の俺何も言ってない。
やりたかった。
自発的な、ね、
やりたかった。この突然のニュースに私をはじめフランス国民も悲しさに打ちひしがれており、今後この日を祝日に制定すべきだとモグラグマガジンを取り扱っている本屋を中心にデモが行われている真っ最中です。かっこもちろん私も参加しているよ、しますよ。
フランスはいろいろね、最近あの、ね、表現の自由、
ね、いろいろありますからね。
まさか王将デモ、本当に
デモが行われているそうですね。ありがとうございます。さて、フランスでは例年にも増してジャパンブームで盛り上がっています。
へ、この人ほんまにあの人、
あの人だと思われますよ。
結構しっかりと、
そうですね、はい、多くのジャパニーズカルチャーがフランスで紹介されており、去年はマルセイユで多くのジャパニーズローブローアーティストによる大規模なエキシビジョンも行われました。ジャパンが大好きな私はとても喜ばしいです。しかしここ数年、偽りのジャパニーズカルチャーが紹介されている気がしてなりません。私たちこの人フランス人でしたね。私たちフランス人から見ると悲しいことに、アジアの国々はどれも同じように見えてしまうので、どれが本当のジャパニーズカルチャーなのか正しく判別することがとても困難極まりないのです。はいはい、ぜひこの機会に、
フランス人困難極まりない、
そうですね。ぜひこの機会にご教授いただきたい。今私が一番頭を悩ませているのはムッシュというカルチャー、そしてその人物です。
あ、分かること思った。
読んでる人
この土子、
あ、土が土子と申します。はい、
今私が一番頭を悩ませているのは土子 TUTICO というカルチャー、そしてその人物です。数年前からフランスにたびたびやってきては、コンコルド広場を中心に酒焼けと思われるしゃがれた声でアジテーションを繰り返す。
アジテーション、
アジテーションって何ですか？
アジテーションですね。
アジテーションって何ですか？もう
フランス人
立ち上がれ。
彼女はジャパンブーム、そして女性上位時代の波に乗って今や東洋のジャンヌ・ダルクと呼ばれている。しかし私はある疑問を持ちました、はい、今こそジャパニーズを名乗っているのですが、話している言葉がどうやらジャパニーズではないように思われるのです。先日私がジャパンへバカンスへ行った時のこと、
長いな。
吉祥寺のカリーショップでツチコのコップというものを見せてもらったのですが、そこに書かれている彼女のサインは見たことがないものでした。さらに彼女が住んでいるとしきりに発言している大宮というのは本当にジャパンに存在しているのかどうか、親愛なるモグラグの皆様、ツチコというのは本当にジャパニーズ女なのか、そして純粋なジャパニーズカルチャーなのですか。フランスの、そして何よりジャパニーズカルチャーが侵略される前に、正しい審判をパリより愛を込めて受定。
あら、
すごい長文。
そうですね、土子さんは、これはあのパターンですね。
あのパターン来ましたね。これ第一の。
そうですね、まずじゃあちょっとこれご本人に聞いた方がいいのか、はい、周りの人に聞いた方が悩むところですけど、土子、はい、まあ本人土子というカルチャーってあるんですけど、
はい、カルチャーなんですか。
お、それはつまりどういうことかな。
ヒューマン、すなわち人。
それあれ、俺が好きなあれ、池田貴族っていう人が、あれ、ビジュアル系のことを、ビジュアルバンドがめっちゃ出た時に、ビジュアル系のすごい、ブームの現象が巻き起こってますけどってインタビューに言われた時に、現象じゃない、シンドロームっていう、似てるやつ。
なのかな。そうかな。
カルチャーじゃなくてヒューマン。
カルチャーのつもりはないですね。
そうなんですか。
認識がなかったですね、カルチャーっていうね。
いやでももうフランス人、はい、フランスでコンコルド広場を中心に、ジャンヌ・ダルクと呼ばれてますけど。
知らなかったですよね、うん、いやもうありがたき幸せでございますね。
フランスね、何をアジテーションしてるんですか、フランス人。
アジテーションが意味が分かんないですけどね。
ああ、それはつまり何、私がやってるのはアジテーションじゃない。
いやいや、
言葉の意味が、
言葉の意味がアジテーションっていう横文字がまず知らなかったんですけど、
どんな意味やと思う、想像で。
美味しそう。
味ね。味ね。
味で美味しそう。
ちょっと味ってもらっていいですか、ここで今。
いや、味る、
コンコルド広場で やってるやつ今ちょっとやってもらっていいですか。
味るって何ですか、
言葉の意味が。
しゃがれた酒焼け、だから酒飲んでないですから。
そう、だから土子はアジテーションっていう言葉は分からへんけど、自分の考えるアジテーションを今ここでやってもらって、
ね、酒焼けと思われるしゃがれた声でってことは、そうそうそう、声を出してアジテーションしてるってことですか。
そうそうそうそう、そうで、東洋のジャンヌ・ダルクと呼ばれてる、この辺がヒントかな。ちょっとアジテーションを、
女性上位時代が身に乗って今やってるの、ちょっとこの彼女はジャパンブーム、そういう無茶ぶりやめてもらって。ゆきちゃんちょっと送ります。
ああ、いいですか。
ゆきちゃん一緒にアジテーションしてみよう。
アジテーションしよう。
うわ、巻き込まれ
た。
アジテーションって何。
いや、それはイメージ、イメージ、ツチコのイメージのアジテーション。
アジ
ーショーン。ごめんね、ごめんね、ありがとう。気をつけてね。
ちょっとカメハメハっぽい気だったけど、でもなんかほぼダチョウクラブしてる。それだね。コロナってからね。
それです。
これね、これが
アジテーションでございます。
はい。 という文化。
そうでございますね。はい、しゃがれた声で。いや、ありがとうございます、ムッシュ片焼き様。
ちなみにこの前半に書いてある、
はい、
木さん宛てにメールが。
あ、来てた？
あ、来てたの？
ちょっとじゃあ、一回行ってみます。はい、じゃあゆきちゃんごめんなさい、
散々
すごい、
散々
恥ずかしめられた
後でメールが来てましたので、ちょっとここで読ませていただきたいと思います。はい、先ほども送って読ませていただきましたセブ島さんからもう1つなので6ポイントでございます。交渉、はい、今日は母の日です。内田ゆきさんもいらっしゃる間に母であったり母的な存在の心温まるエピソードをお願いします。あ、素敵、なんか母の日っぽいですね。
いいね。これをこうエピソード出して息子に愛に変えるというような、いい流れ
です。いいですね。はい。
ちょっと待って、なんかあるかな。心温まるエピソード。ここで、固定をさせてもらった時に、オープニングパーティーがあったんですけど、そうそう、それのさ、準備してる時さ、すっごい明かりが邪魔ばっかりして、なんか、ふざけてさ、なんかすごい、なんかして、今日のオープニングパーティーもきっとうまくいかないと思って、なんかメソメソちょっとしてて、憂鬱になってたんだけど、いざパーティーが始まると、なんか、息子と、来てた友達の子供と一緒に、急にライブをしてくれて、ウクレレみたい、ウクレレかな、
ちっちゃいギター
を弾いて、自作の歌をすごい30分ぐらいずっと歌ってくれて、なんかそれですごいそこにいる人たちではなく、それを全部私に対して歌ってくれて、
やだー泣きそう、
なんかそう、それがすごいなんか、なんかねって思った。
あ、いや、あれはすごかった。俺も驚いたもん。
あんなするって思えへんかった。あんなことあんませえへん。
ほんまになんかこう、もう、お母さんを独り占めしたいみたいな、ずっとぐずっててんけど、始まる前まで。始まったらお母さんのためにここに来てる大人たちを喜ばせようとしてると思って、俺もあれは泣きそうになったんだよ。
走れーみたいな。そう。走りワード
だね。そう。
そんなんできんねやと思って、それですかね、
素晴らしいね。
ちつこさん、目からちょっとラードが、ラードが。
ちょっとラードちょっと感動しちゃって。
いや、あれは確かにね、もう俺もすごい今思い出して。
基本子供ってお母さんを喜ばせようって思ってる、みんなそうだと思って、そんな風にして生まれてきてるんだって。
明確に分かった、その時。素敵エ
ピソード
だね。素敵エピソードって、じゃあちょっとフランス
語で言ってもらっていい
か。かそれも素直に受け入れられるぐらい心が清らかになったゆきさんの。
すごくいいお話、ありがとうございました。最後に
そんなあかりに、じゃあ、
あかりちゃんによろしくお伝えください。
気をつけてね。ありがとうございました。
またまた。
じゃあ3
つ目、はい、違います、4つ目でございますね。あ、これでも今の方の続きですね。あ、そう、片焼さんの、はい、なんか質問を忘れていたそうです。
あ、
ボンジョームッシュ片焼きです。
はいはい、
すいません、質問を一つ忘れていました。
はいはい、
モグラグギャラ、すいません、モグラグガレージというのは、はい、元子太田と吉和恵比寿の二人が運営しているギャラリーですか？リニューアルオープンの際は、ぜひ休暇を取って遊びに行きますね。オープレジュー。ということでした。
何
です
か？これはね、
吉和恵比寿。
去年、そのさっき出てた、はい、さ、1個前のメールで出てた、マンガロっていうのとヘタウマっていう、かなり大規模な美術館、
マル
セイユとセトっていうところの美術館2つを使った、日本人アーティスト中心のグループ展があって、それでモグラグと、あと僕も参加として参加させてもらったんやけど、すごいそうそうたるメンバーで。で、それ、マルセイユの空港に降りて、その会場まで、コリーンっていう、その、ルー・デルニエ・クリというのが主催なんですけど、のスタッフの、女性の人が、車で迎えに来てくれてて、空港まで。で、その時に、何組かで乗り合わせたんやけど、 俺らがあのバンみたいな車の後ろに乗ってて、うんうんうん、でコリーン運転手、あと助手席にポールさんっていう、はいはい、イギリスの結構なキュレーターの人が、かなり有名な人が助手席に乗ってて、はいはい、で多分そのコリーンにあの後ろに乗ってるアーティスト、うんうんうん、コミュニケーション取りたいから名前を教えてみたいなことで、はいはい、あのフライヤーがあって、うんうん、であの坊主は誰なの、うん、みたいなことやと思うんだけど、うんうん、これだよって言って指さしたのが、うん、あの恵比寿さんやってでポールさんっていうイギリス人が助手席から振り返って満面の笑顔でああいう吉和恵比寿って言ってノーノーノーノーみたいなローカルバス路線乗ってないよみたいな乗ってない乗ってない
やばいやばい
で恵比寿さんに間違われるなんて人生でないやん
確かに
見た目も違うしキャリアも有名度も全然違うやん、うんうん、たまたまフライヤーの、うん、恵比寿吉和の横が沖中
あそうなんだ
そうそう
ちょっとずれちゃったね、そうそう
そう指がずれた、うんうん、だから車の振動でピッて恵比寿さんに間違われる、
う
ん、
もうそうだ
このエピソード知ってるってことは間違いなくこの人はあの人
です、ね、あの人ですね、
ですね、はい、向こうで一緒にいて向こうでライブをしてたあの人
です、ね、そうですね今もライブやってらっしゃいますもんね。そう、今ツアーやってらっしゃるみたいですよね。
そうそうそう、まあ、これはもうじゃあ宣伝も感じて、はい、これ丸尾作くん
そうですね、
丸尾作くん今あの再びの、はい、最近これ半年ぶりなんかヨーロッパツアーに
真
っ最中で今
真っ最中ですよ。
ヨーロッパ結構何カ国か、はい、まあ、ライブで回ってるんですけど ね、うん、ちょうど同じ時期にね、うん、あの僕うちでも個展した絵描きのイチャスがい
る。ああそうですね、
イギリスに行って
るん
で、ロンドンで
入ってますからね。
レジデンスで2ヶ月ぐらいいるから、
うん、そうですよね、う
ん、これがまだ初の海外っていう ね、
なんか大きい屏風に絵描くって
屏風じゃないですか、普通もある
じゃん。屏風でしたよ、なんか
あ、そうなの、
うん、蛇腹になるよ、
へ、
うん、あれに描くって言って、うん、ね、すごいですよね、
すごい、みんなもうね海外に出て、
うん、いいと思います。
このマンガロとヘタもマジすごかったからね。
ね、行きたかったんですよね、それ。
うん、もうオープニングの時とかすごい人来たから、ヨーロッパ中からプレスが来て
る。あ、すごい。
でも日本人のグループ店やの、日本からのプレスが一人もいてないことに。
どうなんだろうね。
鈴木浩一さんが、うん、若干おかんむりで。
そりゃそうですよね、だって。
俺に日本のプレス来ないなんて、日本の本当アート、あのジャーナリストたちどうなってるの、
う
ん、みたいなこと
言
って
た。そう。うん、
ね、
日本ってまだまだ ね、 なんか
どうね、鈴木さんもええ人でね、
よかったですね。
モグラグマガジン1から本まで全部買ってくれて、
やばい、そうそう
そう、しかもそれあ、おこれは
これはこれはもしや
もしや
もしやもしやの
これはあの顔出しというか、いいんですか、バラしてるの、
いいですか、全然、
これはこれは
もうね、読みました、これは
今日
はあのちょっとメールの応募
もうこちらへ、
リスナーの
こちらへどうぞ、
ラジオでもキフノさんです、キフノさんご本人、
今日はありがとうございます。
いや、こう一応ね、一旦ちょっと最終回なんで、
そうなんですよ、
ちょっとあの父子に対するバリ雑言でもぶつけていただけると
何でも言っていただいて結構ですよ、う
ん、3回ぐらい前に終わっちゃいますよみたいな話があ
った
時に、はい、もうプロ野球の投手とかが戦力外通知される時ってこういう気持ちになるなちょっと思ったぐらいの、
あ、すいません、すいません、足崩してください、本当に、
なるほど、ちょっとショックを、
ショックが、
あ、なるほど、
動揺してみた
いまあでもあのあれなんですよ、あの、まあ一旦終わりますけど、ちょっとメール投稿番組は別の形で続けようと思ってます、
私ないですよね
まあね、キフノさんに20億以上溜まってるから T
シャツ着ちゃ
って、言ってます、言ってます、この3回ぐらいトリプルアップキャンペーンしてやったんで、
いや、そんな
言ってるんで、
多分去年
でも20行ってたら奥中さんがあの旅に出ないといけない
でも私の幸せを探すためにしないです
、ね、そうや
な、もしかしたら日本にないかもしれない、
あ、そうですよね、
じゃあ行ってないってこと
で、もね、僕土子の幸せを探す旅って、ね、もうすでに出てると思うんですもう僕はもう毎日土子のことしか考えてない、ね、うん、土子とあのカレーのことしか考えてない でもちょっと見つけれなかったですね、この2年半で、ちこの。これね、ちょっとあの、スタンドが浅野敦子で、ハードルが高いんですよね、この人。どんな幸せがいいの？
どんな幸せ？いや、ハッピーなら何でもいいですよ。
英語にしただけ。
幸せ。
ヘッピーなら、ヘッピーなら何でもいいですよ。
ですって。
すいません、本当に。本当にね、毎回もう、キウノさん、もう、ほぼ毎回読んでましたからね、キウノさんのメールは。逆にないとすごい、えっていう、ちょっと、なんかこう、
お忙しいんかな、
うん、なんかっていうふうに考えないと、ちょっとこう、処理できない、虚しい気持ち、寂しい気持ちになってしまう。
逆に、たまに明日撮りますとか、今日の夜撮りますっていう時があって。間に合わない時、
ああ、そうなんですね。私たちはね、突然になっちゃってしまったりとかしてね、申し訳なかったです、本当に。まあ、ありがたかったですよ、本当に。
いや、本当にね。
心強くて。うん、
始めるときは、メールなんて来るんかなと思ったんですけど、寄付のさんを中心に、
ね、
唐揚げさんとか、ね、回転木馬
さんとかね、毎回送ってくださってて、本当に。
そうなんですよ。なんか、ほんまにラジオやってる気分になれましたよ、うん、僕らも。
だから全然、そうやってメールとか送る。なくない時でも、もう常に聞いてました、
ね。ありがたいですね。
ただやっぱり前はその飛び飛びで聞いてたんで、
はいはいは
い、謎の回とかがあるんですよ。だから今聞けないじゃない
です
か。
ああ、そうですね。前のやつはね。
これね、でも多分この6月に移転準備の時に、うん、ちょっとアーカイブを出そうかなと思って、うん、第1回から、うん、一応でもね、数えたんやけど。間3つぐらいのデータが完全に消滅してて、
あそうなんだ、
うん、でもそれ以外は出せるんで、ちょっと出していこうかなと思ってます。まあね、でもね、これ6年やってるんですけどね、自分でもちょっとね、声がこの6年ずいぶん変わってます
。あ、そう、
うん。なんかね、最初の頃の声がなんか軽いね。
ああ、年を取るってことですよ。
最初の頃すごい衝撃的だった。すごいもう野村さんのコーナーで雑音しか流れてなくて
あれ、
こんなの放送していいのかな
ピカチュウの目、
何にも聞き取れない、
そうそう、懐かしい、そう最初の頃はコーナーがいろいろ、で野村くんが藤田くんっていうアーティストだった20点っていうユニットがあって、20点に時間をこう10分ぐらいのミニコーナーみたいなやらへんみたいなのに投げてて、それが超初期で10分ぐらいやって言ってんのに、50分ぐらい毎回送ってきて、それが藤田君と野村君が一応新しいゲームを開発するって前提やねんけど、ダラダラ喋ってるだけのね、
喋ってるだけって、その会話がもう聞き取れない、
雑音だけみたいな、
そう、初期はね、僕が考えたね、しりとり熱帯魚っていうコーナーがあってやったことないよね、
知らない、
しりとり、一人用しりとりやねん。
はいはいはい。
一文字ずつ増えていくしりとりっていう、うんうん。僕は最初の一文字、例えばカーやったらカーって言った瞬間に、うんうんうん、カーで始まる2文字、
うんうん、
次そっから始まる3文字ってやっていって、10文字までを3分でやるっていう。う
ん、難しそう。
これ結局、本番では誰も成功しない。ちょっとやってみる？
うん。
ちょっと誰か時間計る、あ、ちょっと計る、
これで、
ちょっとね、
3分
やったと思う、確かいけると思いそうな、その頃も
聞いてた、全然いけそうな気がする、え、じゃあいきますよ、カッカッ、何
それは俺がこれ配信をした
ら、うんうん、
じゃあな、久しぶりの復活コーナー、
はい、
しりとり熱帯魚、はい、チャレンジャー辻子さんです、
はい、
じゃあ僕が言う言葉から始まるの、
はい、
1文字から10文字まで3分で、
わかりました、
お願いします、では用意スタート、ひ
ひひひま真夏、
うん、ギリギリ、うん、OK、
爪切り、
ああ、
りんごの木、
これはダメ、
ダメなの、え、ダメだ、
まあ全然余裕です、20秒だ、
リメンバ
ー、どうですか、どうですか、リメンバーギリギリ、オッケーにしよう、オッケーにしよう、
あ、あ、ですね、
あ、
で6文字ですね、
あ、で6ね、
ちゃダメなんですよね。名詞です。
名詞。うん。あの6。これ結構いいペースですよ。はい、1分経過です。
5文字になっちゃう。
これをやるとみんな静かになる。頭の中でみんなおのおのに探してるっていう。
う難しいこれ。
本来相手がいないとできないしりとりという遊びを一人用に。
あがた森を。
お、ナイス。大の7。大の7。1分30秒。あと半分です。
あ、お蝶夫人。あ、じゃあ、あお千代
夫人。ね、海。しりとりの超、超基本的な。超基本的な。
あ、なしなしなしなしなし。
言われんでもなし。今のなしなしなし。指の折り方がバカっぽいですね。2分経過。あと1分。あと1分。画面に映ってもらった。
これラジオだって聞いてる方はすごい超長い。
これラジオでやった
ら。どうやってた。ちょっと入れながら。
おめん大会。
おめん大会。ダメ。
聞いたことない、ね。
うん、あると思うけど。世界中のおめんというおめんが。
お祭り騒ぎ。
あ、オッケー。Gの八。Gの八。あと15秒。
長かった。
3、2、1。
もうダメだ。惜しいね。
これがスタンド浅野敦子。全然惜しいと思ってないよ。惜しいね、惜しいことにしようとする、この感じが。浅野敦子。
7までいけたよ。
7まで。
普通
にね、割と7まではいく。
あ、むずいね。
もぐらげラジオやって、
はい、
最初期の頃って結構、もぐらさんとの対談が多かったじゃない
ですか。ああ、そうですかね。
それで、なんですかね、あと、すでにこの人たち難しい話してるなってずっと聞きながら思ってる。こういうのってこうやって思うんだ。
そう、なんか、そうそう、あれなんですよ。あの、第1期が、60回ぐらいまでが、八百板っていうのと2人で撮ったやつなんですよ。で、第2期って僕は思ってるんやけど、その60回目ぐらいからこっちっていうのは、その野村くんとのアートコア対談と、マガラとのアートコピーを、うん、と、あとゲストインタビューが決まってて、で、土子のメール納書始まる前は、月に1回ユースト配信とかをしてて、野村くん TV ってやったりとかしてたんですけど、なんか、だんだんこう、なんていうんですかね、その第一期の最初はあのこういうのをやること自体が僕もやったことないから、でもあのモグラグっていうのを宣伝のためにっていうことでいろんな話をしてたんですけど、最初はただのフリートークやったんですけど、多分結構ターニングポイントかなと思ったのが、あのあれっすね、あの崖の上のポニョの公開された時にまだ八百板とやってたんですけど、ポニョの良さみたいなのもめっちゃ言った時あって、その時もやおいたポッカーンやって、
へ
え、それが次の年ぐらいにエヴァが出た時に、多分野村くんと最初にめっちゃ喋ったのがエヴァやと思うんだけど、これやみたいな感じになって、そこからちょっとこう難しい話もなんか僕の興味も当時こうちょっとこう変わっていったというか、なんかアホみたいな話に60回ぐらいの限界が来たと言いますか、うん、でそっか、でもやっぱりああいうノリも保ちたいなっていうことで土子とメールノートを始めるわけなんです
けど、聞いてるって言うとこんなこと知らないのかよって思われちゃうんですけど、はい、八百板さんが辞めたところあたりが全然聞いてないか
った、はいはいはい、
で未だにそこが最大の謎で、
うん、
でそれが何かあの聞けるんだったらなって
。ああ、なるほど。でも八百板に関しては今日で八百板卒業ですみたいなのはなかったかもしれない、うん、急に突然、ラジオ的には突然変えたという感
え、キムさんはいつから聞いてらっしゃったんですか、はい、モグラグラジオは。
あれそう、何実際始まったの何年前？
ね、モグラグとの初年度からやってるんで、はい、7年前です。
じゃあ5年ぐらい
前。でも結構古いリスナーですよね。
じゃあもうあれかもしれない。
リアルタイムで
第2期からです
ね。ね、リアルタイムで5年も聞いてくださってるんですよね。
だからなんかこのラジオも今配信最新でやってるのが262回になってだから第2期になってからも200回やってて、
すごいね、
もう僕はこれ映画鑑賞とともに、あの僕の数少ない趣味の一つなんで自分で喋って自分で編集して自分で配信するみたいな。いやでもなんかジムノさんみたいに聞いてくれてる人、
そうなんです
よ、ね、存在をこう感じるの、う
ん、なんか大きかったですよね、やっぱキフノさんの存在って。なんかどんなにメールがなんかやっぱ最初の頃はちょっとみんな面白がって送ってくれるんですけど、途中でやっぱりね
そうそうそうそう、
なんかちょっと軽くなってみんなあんまりメールが来なかったりするんですよで、その中でもキフノさんは必ず送ってくれてたから、はあ、よかったいつも思ってましたよ、それは。
助かったみたいな、
ね、うん、
俺たちやってもいいんだよね
そうそうメール来ねえって、そう、まだ一通もないからとか言われて、まあ、マジかーって
俺たちもう終わりかな
ね、
バカ野郎まだ始まってもいねえよってねやってたもんで、
え、気づいたんや、
ごめん全然知らなかった
バカ野郎
たけし、
まあ、一通りたけし、
あれか、
見てないね、
うん、
モノマネだけはほんまできない、
もっとね、ブクンブクンブクルブクンブクル
あ、あえて今
て
映像だけで、いや、それは無理やろそれは俺が止めろ
今あれ夏場の怖い話が超楽しい、
あー、はい
怖い話とかやってたんだ、
やってたやってた、
ティ
チコの時も一回やったんだ、
やってない、怖い話、あ、やりたかった怖い話、
まあ、俺のだからあの実体験を元に基づいた怖い話、あのあれでしょ、あの夜中のやつですね、うん、あれは
2、3年くらい、
あ、そうですよね、確か、うん、ほんまに怖いのとかも、
はい、
ありますよね、中には確か、
へえ、
まああのあれやんか、あの一番 俺が一番よく言う怖い話はあれよ、太田の話
何
あのやっていい怖い話、
うん、やるやろ、
まあ、怖いっていうか、うん、これは怖いのか、
あ、私それ聞いたかな、
多分言ってたと思う、そうそうそうそう
聞いたそれ、
うん、まあ初見の人もいる、
うん、そうです、もう一回言ってみてください、
あのまあうちの奥さんです、太田、うん、
はいはい、
いつもあの一緒に寝るんですけど、うんうん、シングルベッドで夢とお前抱いてた頃ですな感じで狭い、ね、うん、で今のここに引っ越してくる前に三鷹に2年間住んでて、うんうん、その時は太田とまあ付き合ってするぐらいで、はいはいはい、俺の部屋で寝てたんだけど、うんうん、ベッドが壁際に置いてあって、うんうん、俺がその壁際で寝てた、壁を背にして俺は寝てた、あの俺の目線からこう太田も俺を背にして寝てたから、うんうん、太田の後頭部の向こうに俺の部屋の暗闇が広がってるっていう状態だった、うんうんうん、で、まあ、太田さんっていうのはね、あの結構あの元々なんやけど寝言が結構、
はいはいはい、
結構ある人で、でその時もなんかね、俺結構あの目覚めやすいから、うんうん、あのなんか言ってんなと思ってパッて目覚めてたのね、ただ目開けたらあの薄ぼんやりとした暗闇の、うんうん、太田の後頭部があって、そのあとは肩から下布団で隠れてるみたいな状態で、うんうんうん、なんか太田が言ってんの、うん、それがなんかあの最初何言ってたか分からへんかったけど、うん、あれがロリカリグロリカリグロリカリグって言っててこれ結構カンコピに近いんやけど、でしかも
宇宙人や、
しかもなんか会話誰かと会話してるニュアンスがあるみたいな、ある
やばい、これもう何回聞いても面白い、
これみたいな、なんか怒ってんねん、しかもなんか口論で、それでえ何と思って、その暗闇になんかほんま宇宙人となんか交信してるんかなと思ってなんかこうちょっと驚いた感じで後頭部を見てたら、ゆっ っくり太田がこっちに向かって寝返りを打った時に太田の目が完全に開いてて太田が完全に目が開いてた。でも俺と目が合わへん。瞳孔が開きも切ってんねんけど俺のことを見てないねえっと思ってめっちゃ目合ってんねんけど全く俺が愛した人ではない何だこれはみたいな感じで驚きの目で見てたらスンって目閉じて寝るっていう。
それが俺のそこでやるのルル
ルルルル完全に目がバッと開いてゆっくり振り向いた。
超やばいですね。
なぜか笑ける怖い。ちなみに平野君この怖い話とか。
昨日友達と今シェアハウスしてて、
はいはいはい、
普通にご飯食べたんですけど、急にガチャガチャって音がして、うん、で、まあ、誰も来る予定なかったんですけど、うん、猫飼ってて、猫がなんかいたずらしてんのかって思ってたら、うん、美人な女の人が入ってきて、おあつこちゃん上に行ってますよね、うん、あつこちゃん上に行ってるから行っていいですかって言われて、うん、誰って言われて、上にいるってなって、うん、確かにさっきノイズがしたと思って、うん、俺がもうダッシュで上が自分たちの部屋なんですけど、全部開けたんですけど誰もいなくて、うん、それもその人ずっとあっこさん上にいますよねずっと言い続けて、
ね、
いやいや、あの多分お家間違ってるんじゃないですかね、うん、いやでもいますよね上にってずっと言ってて、うん、いやとりあえず一旦帰ってもらってる。
怖
っ昨日あります、
ね、昨日しかも
マジで
俺がここでベロベロで呼ばれてる間にそんなこと
マジで怖かった
怖っ
ビビってもうあの美人は何だったんだろうでも可愛かったよねって話なんとかこう
家に入れちゃってもよかったね
いやややばいや
もしかしたらなんか強盗の下見なんじゃないかみたいない
やまあ、ただの美人の気違いの可能性が一番高いから、
まあね、だから明らかに家間違ってる、
うんうんうん、
俺ら全然知らないし、
うん
うん、知らない男がいる家じゃないですか、
うん、
でも言い張るんですよ上にいるって、上に行きましたよねっていう
今みたいな感じ
目撃したかのようにで全部部屋チェックしたけど誰もいないから、うん、この人怖いとも
しくはあきこちゃんがうまいこと隠れてた。
もうまだいる可能性
もある。クローゼット。
クローゼット。
開けたドアのところにどうやって入る。
いるかもいるかもいるかも。
もうね超怖かったですから。昨日
ベッドの下見た？
ベッドないベッドないっ
す。ない。なんかそう隙間という隙間。
ちっちゃいやん。誰もやリアルな